Thank you. 天にも神秘にします。我らの父よ、皆は皆をあがめさせたまえ、御国を汚せたまえ、御心の天にあたるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の土壌を今日も与えたまえ、我らに罪を犯すものを我らが許すごとく我らの罪を許すごとく、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとはありえなく何時のものを願いはない。アーメン。
賛美歌10番をご一緒に歌いましょう。 言うまでもありません。それなのにあなた方は日常の生活に関わる争いが起きると、教会では疎んじられている人たちを裁判官の席に着かせるのですか。あなた方を恥じらせるために私は言っています。あなた方の中には兄弟を仲裁できるような知恵のある者が一人もいないのですか。兄弟が兄弟を伝えるのですか。しかも信仰のない人々の前に。そもそもあなた方の間に裁判沙汰があること自体すでにあなた方の負けです。なぜむしろ不義を甘んじて受けないのです。なぜむしろ奪われるままでいないのです。それどころかあなた方は不義を行い奪い取っています。しかも兄弟たちに対してそういうことをしている。正しくない者が神の国を受け継げないことを知らないのですか。思い違いをしてはいけない。みだらな者、偶像を礼拝する者、貫通する者、断笑、難色をする者、泥棒、暴力な者、酒に溺れる者、人を悪く言う者、人のものを奪う者は、決して神の国を受け継ぐことができません。あなた方の中にはそのような者もいました。しかし、主イエス・キリストの名と私たちの神の霊によって現れ、聖なる者とされ、義とされています。お祈りします。夏休みに入りました。道は車であふれ、海は人でいっぱいになりました。子供も大人も心ざわついています。どうぞあなたが清めていただきますように、この誠実に愛する兄弟姉妹と共に礼拝を守れますこと、本当に感謝です。今日は鈴木先生を使わせていただきありがとうございます。私を用いていただきありがとうございます。暑い中、熱射病が懸念されます。いつの間にか日本もすごい常夏の島になってしまいました。日本列島豪雨が襲い、さまざまな被害があちこちで起きていますが、人々の心、体、道路の整備など早く解決できますように祈ります。これからの1週間も無事に過ごせるよう、どうか私どもを聖霊によって満たし力をいただけますように、この礼拝の最初から最後まで聖霊で満たしてください。どうかお導きください。あなたの御言葉を鈴木先生の口を通じて私どもが受け入れ、咀嚼して自分に肉と血とすることができますように、この小さき感謝の願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。
アーメン。
天ご起立になりまして、賛美歌512番をお聴きいただきましょう。
Thank you.
コリントの第一の手紙を紐解いておりますが、先週もいろんな大変なことが起こって、いろんな問題を取り除きなさいということでした。今日の6章は、信徒同士の争いができまして、その争い事を町の法廷に持ち出したようです。コリントの教会は、ギリシャ的知恵に満ちている人が多くて、知識は人を怒らせ、愛は人を形成します。知恵が働くと自分が損にならないようにだけ計算します。人との争い事もそこで増えてくるわけであります。その結果、自分の同心の友を世俗の裁判所に訴えるという醜い争いが教会の中にあったようです。当時のギリシャ人は大変訴訟好きで、どんなことがあってもすぐ争う裁判をするよう、まあ、今もそういう傾向にどんどんなってきていますが、些細なことでもすぐ法廷に持ち出して、小さな事件は陪審員が 4,5 人のようですが、大きな事件になると何百人もの人が陪審として招かれ、裁判の席に着いたようです。びっくりします。パウロが教会で軽んじられている人たちを裁判の席に着かせるとは、この陪審員として法廷に出る裁判の席に着かせる、そういう人を着かせるのですか、怒って言ってます。信徒同士が争うこと自体は批判されるべきとかもしれませんが、まあ教会は人の集まりですから、そういうふうにきれいなことばかりではなくて、争い事があるのは避けられないことではあります。ただ問題は、あなた方の間である人が他の人と争いをするときに、それを教会の中で解決しようとしないで、世の人たちの中に持っていった。そこでパウロは本当に驚いたのです。あなたたちの間に兄弟を仲裁できるような知恵のある人がないのですか。主に選ばれている聖徒は世を裁くもので、世があなた方によって裁かれる立場にあるのです。それなのに生徒であるあなた方が内輪の些細な問題ですら解決できないというのはおかしいというのです。マタイによる福音書19章の28節に、よく聞いておくがよい、世が改まって人の子が栄光の座につく時は、私に従ってきたあなた方もまた12の位に座って出してイエスの12の部族を裁くであろうというふうにイエスもおっしゃってます。あなたたちも世を裁く座に着くことができるのだ。神様に選ばれて神様の知恵をいただいているから、この世を裁く立場にあるのだというのです。すべて神様によって作られ、神様によって選ばれているキリスト者たちは、その視点から終末を見据えて裁くということができるというのです。 ユダヤ民族は内輪の争い事を内輪で解決しました。ユダヤ民族は信仰の共同体でありますし、それと同じように教会も共同体です。信仰の共同体であり霊の共同体であるわけです。礼拝の共同体、愛の共同体なのです。そのような中で信徒同士が争う、信徒同士の間に生じた争い事は当事者だけの問題にするのでなく、共同体の中に生じた問題であるというふうに取るべきだと。その問題を担う役目を取る人が必要なのです。で、それは牧師だけの働きでなくて、信徒がお互いの問題を担い合って、その解決のために努力することが必要なわけだというのです。まあ、そしてそもそもあなた方の間で裁判沙汰になるということ自体があなた方の負けです。なぜ訴えられたりとんでもないことをされてもその不義を甘んじて受けないのですか。なぜむしろ奪われるままでいないのですかと言います。なぜ不義を受けないのか、なぜむしろ騙されないのか。一方の方を打たれてもう一方の方を相手に出さないのかとパウロは言います。これは無抵抗の抵抗でありましょう。また第二福音書の5章に敵を愛し迫害する者のために祈れって書かれてますし、ロマ書には悪に負けてはいけない、かえって善を持って悪に勝ちなさい、自分の問題は自分でっていうのが言う題にしましたら、何か不当なことをされてもいつも主に祈り、同じレベルで怒ってはならない。いろんな誤解があったり攻撃されてもそれを善で返しなさいとパウロは言います。これは本当に大変なことです。ですけど私は、まあ、今ちょっとそういう争いの中にある人を知っています。こっちがこう言ったからこっちだってということでもうこうやり合っているんですが、どんどんどんどん燃え上がっていくんですか、事柄がひどくなって我を忘れて相手だけが悪いという攻撃する。同じレベルでそれに引っかかって怒っても何もならない。ましてや神様に召されているものだったら善をもって悪に勝ちなさいと言おうとするんですが、聞く耳がない。それを繰り返してたらもう終わりがなくてお互いに消滅して滅びてしまうっていうふうに思うことが私を目の前にしております。心が痛んで痛んでですね、なんとかそれをどちらかが収めてほしいと思いますが、本当に聞く耳がないので、私は毎日祈りの中で神様どうしたらいいでしょう、その人たちがとんでもないことになっても知りませんってこの頃言うようになりました。本当にそうです。そういう出来事がいろいろあります。今までいろんなところでそういうことを 自分に不当なことを言ってくる人に対して腹も立ちますし、言い返すもしたいし、でもそれと同じレベルになっていったら救いがありません。自分も救われない。人を裁いてたらいつも平安がない。そういう意味で悪に負けないで善を持って悪に勝つ、敵を愛し迫害する者のために祈るということは大変なことですが、やはりイエス様のおっしゃったことはすごいなと思います。そういうふうに仕掛ける人のために神様どうぞあの人を救ってください、サタンに占領されているからそのサタンを追い出してくださいと私は祈るようにしています。なかなかその怒りはですね取ることはできません。そんな政治にはなかなかなれないと思いますが、しかしそれと同じレベルでやってたら自分もいつも言うから、神様どうしたらいいでしょうかと祈りながら私は今いる事柄があります。昔々この前も名前が出てますが、本間俊平っていう高名なクリスチャンがおられました。山口県の修法台に大理石の工場を持っておられてですね、刑務所で刑を終えた人たち、出所した人たちを受け入れる寮少年と呼ばれた若者たちを預かって彼らを導いた社会教育者でありました。ある時工場に預けられた一人の出所してきた罪を犯した人が何か気に入らないことがあったのでしょう、本間先生の奥さんに出刃包丁で切りかかったそうです。奥さんは腕に傷を負いました。ところがその奥さんは傷口を手で押さえながら賛美歌の87の恵みの光は我が生き悩む、闇地を照らせり神は愛なりっていう賛美歌を歌われたそうです。騒ぎを聞きつけて人々が集まって男を取り押さえました。そのところにその本間俊平さんが来ます。そしてその切りつけた男に家内を医者に連れて行きなさいって言います。その男の人は冷静になりました。そしてびっくりして医者に奥さんを連れて行ったそうですが、その行動に対して感激しまして、自分がどんなに罪ある人間かっていうことを悔い改めて神を信じる者になったという話があります。なかなかそういうことができることではありません。しかし向こうが攻撃したことに対してこっちがその通りに返すと、それがもう本当にこう倍に倍に膨れ上がって二人とも大変なことになる。そこで大きな気持ちでその人を許すというか、その人のために祈るというか、そういう余裕を持つ。こっちが悪くなくてもその人のために神様何とかしてくださいと祈りを持って相対するならば、そこから解決が道が与えられるということを思います。私たちもいつどんなことが起こってくるか分かりません。まっすぐ正直に歩けば歩くだけいろんな不当なことが起こってくる。私が知ってる人に何人もそういう目にあった人 かしそれを人間的に騒いで、ここがこうなってこうなったっていうふうなことをしても解決にならない。本当に解決しようとするならば、善を持って悪に勝つというように、自分に起こってくる問題は自分で祈って解決しなさいと今日は言われたような気がいたします。私もですね、いろんなことをこう本当に言われるとカッとしてですね、どうしてなのっていうふうに怒ってしまって、うちでもつぶやくんですね。そしたらもう連れ合いから怒られて、あんた立派なこといつも言ってるけどすぐ引っかかって同じレベルになってるって言われてですね、本当だなと思ってですね、神様ごめんなさいって言ってね、お祈りすることの繰り返しです。だけど本当にそういうことがいっぱいあります。でも今日のところのように、悪に負けてはいけない、かえって善を持って悪に勝ちなさい、自分に降りかかってくる問題はお祈りをして解決していこうじゃありません。お祈りいたしましょう。天の日の神様、暑い暑い夏を迎え、私たちは弱っております。体が弱ったら苛立ってきます。いろんなとこで争い事が起こったり、人を傷つけたりするしがちでありますが、神様はどんな時でも冷静さを与えてください。不当なことを言われたり仕掛けられたりすることがありますが、神様は全てご存知です。悪に負けず善でもって返しなさい、そういう人にしてください。神様が私たちを立ててくださっている家に、私たちの方から愛の解決をする器になっていくことができますように、本当にください。暑さの中で弱りがちな高齢者の方々を助けてください。辞める人を癒してください。いろんなとこで洪水が起こり、悲惨な中に置かれている人たち、暑い中でどんなに辛いだろうと思います。神様、助けを与えてください。そのことを思ってボランティアに駆けつけている一人一人も、あなたが力を与えてあげてください。私たちは何もなすことができませんが、でも祈ってたら何かすることをくださると思います。神様、知恵と力を与え、少しでもお助けする器にしてください。暑い中、事故が起こりませんように、一人一人の健康をお支えくださるように切に願います。世の中のことで右往左往してしまいますが、神様は全てご存知です。いつも冷静に神様に祈りながら、あなたを信じる歩みができますように、お助けください。一週間、隣人に仕える一人一人にしてください。主の御名によって祈ります。アーメン。
まあ、今では南の方で九州地方で大雨がありましたけれども、今は東北の方でまた大雨があって洪水が起こっております。またこちらこちらで天候もおかしくなっております。どうぞ神様、被害が大きくなりませんようにお願いください。またこの暑い日が続きますけれど、皆の健康をお守りください。風邪をひかれても、どうぞ御用のためにお使いください。このようにゲストの名前として参加します。
アーメン。 恵みが変わらぬ愛を持って私たちの主イエス・キリストを愛するすべての人と共にありますように。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にいついつまでもありますように。アーメン。
アーメン。